それでは今日の聖書箇所はレビ記の5章1節から6節です。レビ記5章1節から6節。旧約聖書の181ページです。レビ記5章1節から6節です。それでは朗読いたします。人が罪に陥ったとき、すなわちその人自身が見ていたり、知っていたりする証人であるのに、証言しなければ呪われるという声を聞きながらも、それをしない場合、その人は咎を負わなければならない。あるいは、汚れた生き物の死骸であれ、汚れた家畜の死骸であれ、汚れた群がる者の死骸であれ、何か汚れたものに触れて、汚れていたのにそのことが彼には隠れていて、後になって責めを覚える場合、またはいかなるものであれ、触れれば汚れると言われる人間の汚れに触れ、そのことを知ってはいたものの彼には隠れていて、後になって責めを覚える場合、また害になることであれ、益になることであれ、誓ったことが何であれ、人が軽々しく口で誓った場合、そのことを知ってはいたものの彼には隠れていて、後になってその一つについて責めを覚える場合、これらの一つについて責めを覚える場合には、自分が陥っていた罪を告白し、自分が陥っていた罪のために償いとして羊の群れの子羊であれ、ヤギであれ、メス一匹を主のもとに連れて行き、罪の清めの捧げ物とする。祭司は彼のために罪を除いてなだめを行う。以上です。罪の捧げ物という題で今日この章をですねご一緒に読んでいきたいと思いますが、このレビ記とそれからですね出エジプト記の後半というのは旧約聖書の中でも最も読みづらい、ところの一つだろうと思います。まあもう一つはですね、歴代史の中にある、まあ、最初の方にある系図というものがあるんですけれども、まあ、系図というのはですね、人の名前の羅列ですので、さーっと読み飛ばしてもいいんですけれども、この出エジプト記とレビ記にはですね、私たちの日常ではほとんど、身近には見ることができない、もの、また、経験することのないものがずっと書かれているので、非常にイメージしづらいわけです。でも非常にですね緻密に書いてありますので、まあ、一生懸命読んでもなかなか捉えきれない、そういう難しいところだなというふうに思います。で今日はですね、このレビ記の、5章になるんですけども、その前からですねたどりながらこの5章の意味をですねもう一度こう考えていきたいと思うんです。でイスラエルの人たちというのはエジプトを出てからですね、まあ、エジプトにいる間は奴隷でしたから、みんなで集まって礼拝をするということはおそらく許されなかったと思うんです。でそういう意味では彼らはみんなでこう集まって礼拝をするということを知らないでいたはずです。ですから彼らの礼拝というのは創世記の中に出てくるんですけども、家族で祭壇で生贄を捧げるということが、まあ、旧約聖書の、まあ、最初の方の礼拝のスタイルだったんです。でもですね、おそらく、このエジプトで奴隷であった人たちが、何か動物の生贄を自分たちで捧げて礼拝をするということは、おそらくできなかったんだろうと思うんです。だからそういう意味ではですね、彼らは、先祖代々でずっと言い伝えられてきた、アブラハム、イサク、ヤコブの物語はずっと聞いてきたと思うんですけども、実際に礼拝をするということはほとんどできなかっただろうと。で、そういう中で彼らは、モーセを先頭にしてですね、エジプトから奴隷から逃れて、そして海を渡ってシナイ半島という荒野をですね、ずっと旅をして、そしてその、真ん中にある、シナイ山というところのふもとについて、そしてモーセがその山に登って神様からですね、命令をもらうわけです。その中に一つは十戒というものがありました。それから40日40夜、聞き続けて、また下に降りて人々に説明したのが、幕屋というですね、礼拝の、施設 だったわけですね。それはテントのような形をしていたので、日本語に訳されるときに幕屋というふうにこう、誰かがこう、考えてつけているわけです。で、その幕屋がですね、ものすごく詳しく書かれているんですけど、私たちはほとんどそれをイメージすることできないんですけども、それがですね、完成をして、そして、言われた通りのものができたところで出エジプト記は終わるんです。その時にはものすごい雲がその幕屋に満ちてですね、モーセは入ることができなかったとやって終わるんです。そしてすぐにですね、このレビ記が始まるんですけども、レビ記はその幕屋からですね、神様がモーセを呼ばれるんですね。つまり今まではシナイ山の上からモーセは呼ばれてシナイ山の上まで登ってったんですけども、今度はもう山に登る必要がなくなるわけです。幕屋に入っていく。そしてその幕屋の一番奥には、十戒の石の板を入れた契約の箱というのが置いてありまして、そこにはですね、この後、祭司という、仕事をする人が、アロンと、そしてその子孫がですね、子供たちが指名されるわけですけど、今の段階ではまだ祭司職はまだいないので、一応名前は指名されているんですけど、まだ祭司としての任命はこのレビ記のこの後に行われますので、モーセが直接ですね、その一番奥にある、契約の箱まで行って、おそらく聞いたのがこのレビ記だと思うんです。で、そのレビ記で教えられていることは、礼拝のやり方なんですね。だからこれはイスラエルの人たちにとって今まで見たことも聞いたこともないやり方、エジプトでは絶対に見たこともないもの、それから聞いたこともない礼拝のやり方が、これからですね、神様の言葉通りにやりなさいと言って、非常に緻密に、この後命じられていくわけです。幕屋そのものもイスラエルの人たちは全く考えたこともないものです。エジプトというところの神殿やですね、はものすごく巨大な石でできたものです。それに対してこの幕屋は分解して運ぶことのできる小屋のようなものなんですね。でもそこにはですね、様々な細工をした道具やいろいろなものが置いてあるんだけど、それもですね、全部移動できるように工夫されているわけです。さっきの契約の箱も棒をですね、通す穴が外にあって、それに棒を通して担いでいくわけです。そして担ぐ人が誰であるかということまで全部決められているわけですね。そうやって、もう、釘一本に至るまでですね、作り方から、打つ場所から全部決められて作られたものが幕屋であり、そしてですね、この後レビ記では、その礼拝のやり方がずーっと続いていくんです。そしてこれは私たちにとって読んでても本当によくわからないことばかりで、退屈なところなんですね。で、概要だけ話していけば、一章ではですね、まずその礼拝の中心になったもの、礼拝の中心は動物の生贄なんですね。で、特にですね、動物の生贄の中でも全部燃やしてしまうという全焼の生贄が、最も、礼拝の中では、中心になっていたわけです。で、それはですね、この新しい礼拝でも同じなんですね。だから最初第1章は全焼の生贄のやり方が細かく出てきます。そしてですね、次の第2章ではそれと一緒に捧げることが多いんですけども、穀物の捧げ物というのがあって、で、それはですね、いろんな形で、できるんですけども、小麦粉とにして、そしてパンを焼いたり、それから和型のパンを焼いたりとか、それからその中に油を混ぜたり、乳香を混ぜたり、塩で味付けをするとか、全部指定されている。そういったものもですね、第2章のところにあります。で、こういったですね、動物を殺して、そして中の内臓を取り出して焼いたり、それから中の脂肪を取り出したりとか、それから小麦粉を練ってパンを作ったりして捧げるものを作る。この仕事がですね、この後、 祭司と言われている人たちや、それからその下で働くレビ人と言われている人たちが行うわけですね。でもこういったことっていうのは私たちあまり普段やることがないので、非常に詳しく内臓のどこの部分はどういうふうにして洗ってとかいうことが書いてあるんですけども、まあ私たちなかなかそういうことをイメージできないんですけども、実際にはそういったことが詳しく書かれているところです。そしてですね、この4章に入りますと、4章ではですね、罪のための生贄ということが、まあ、この後で出てくるんです。で、罪を犯したときにどのようにして礼拝をしたらいいのかというのが、この4章から出てくる、まあ、なんっていうか私たちで言えばですね、まあ、本当は何かこう、安息日の礼拝のやり方から順番にして、あとお祭りのやり方とかですね、そういったことを全部出てくるんですけども、順番としてはですね、なんか唐突にここで罪のための生贄というやり方が出てくるんです。そしてですね、罪とは何かということについてここで規定があるわけです。それはですね、4章の1節で、あ、2節でですね、イスラエルの子らに告げよ、人が主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまったということなんです。つまり神様がしてはいけないよと言っていることを気づかずにいつの間にかやってしまったことも含めて、意図的にやってしまったことも含めて、その神様がしてはならないということから、してはならないということを犯してしまったことを罪というふうに呼ぶんだっていうんですね。そしてそういう罪に陥った場合には、で、4章はですね、最初祭司がもし罪を犯した場合にはから始まっていくんです。その後ですね、この後順番に、じゃあどうしたらいいのか、祭司の場合は動物の犠牲をどういうふうにしたらいいのか、血を、その動物の犠牲を殺した時にその出てきた血を祭壇のどこに何回塗ったらいいかとか、まあそういうことが詳しく書いてあるんですね。で、その一つ一つの意味についてはほとんどわからないです。ただ言われた通りにしてたわけです。で、それが今日の前の4章の中に詳しく出てくる祭司の罪の犯した場合の、なんていうか犠牲の捧げ方だったわけです。で、こういうのは私たちにとってほとんどなんていうか接点のない話題なんですけども、この5章はですね、そういう罪の中で、むしろですね、生活の中でどういう罪があるのかということが、まあこの後この5章でですね、主がしてはならないということは一体どういうことがあるのかというのがですね、5章からというか5章にですね、詳しくというか、まあそれもですね、かなり切り口としては、まあなんていうか特別な感じのする切り口なんですけども、でもまあまあ割と分かりやすい、例の挙げ方をしているわけですね。少なくとも先ほどの祭司の4章の話なんていうのは私たちから見ればなんか全然わからないような話かもしれないんですが、ここで5章ではですね、一番最初に出てくるのが、人が罪に陥った時、すなわちその人自身が見ていたりと、先ほど読みましたけれども、見て見ぬふりをして証言をしなかった場合です。これが最初に出てくるんですね。まあ私たちはあんまりこういうことって普段ないだろうなって思うんですけども、でもここでは一番最初にそれをするんです。実はこれはおそらく一つの意味があると思うんですけども、でもまあ分からなくはないですよね。見て見ぬふりをして、しかも証言をしなければいけないと場所で、ああ私は見てないから証言もしないと。まあよくね、子供たちの世界でも大人の世界でもどこでも、例えばいじめに対する問題でもそういったことってありますよね。でもそういったことと、まあかなり似てるような状況ですけれども、 そういったことについてですね、まあ、実会の中で照らし合わせるとすれば、嘘の証言をしてはいけないに、かなり近いとは思うんですけど、それとも少し違うものですね。それからですね、二つ目はですね、汚れた生き物。これはですね、この後レビ記の中で詳しく出てくるんですけども、理由はわからないんですけども、汚れたものがあるっていうんですね。で、汚れたものに触れたらその人は、ある一定の期間、汚れたものになるということが決められている。で、これは様々なものがあるんですけども、その中にやっぱり、汚れた動物であるとか、汚れたものっていうのがいくつか決められている。で、これはですね、この後に詳しく出てくるんです。特に11章から15章では、この汚れたものというのについて詳しく、非常に広い範囲で、決められていることがわかりますけれども、でもこれもですね、なんでそれが汚れたものなのかという理由はどこにも書いてないんです。ただ神様がそれは汚れたものだと命令されている。だからそれに従って生きていくという。例えばユダヤ人の人たちは決して豚肉は食べないんですね。それは豚は汚れた動物だというふうにこの旧約聖書で定められているからなんです。その根拠とするところは、まあ衛生学からいろいろな憶測は出てくるんですけども、ここでは一切触れてないんです。他にもあるんですね。食べてはいけないものっていうのがあるんです。でもそれは、まあ余談ですけれども、新約聖書の時代になってから、すべて、汚れたものはなくなっていくように、新しく、教会の中では、教えられていくわけなんですけども、でも、この旧約聖書の基準で生きているユダヤ人の人たちは今も決して豚肉は食べません。まあイスラム教の人もそうですけれども、旧約聖書を基準にしている人たちは決してそう、食べないんですね。新約聖書を基準にしている人たちは食べれるんですけども、そういった汚れについて。それからもう一つはですね、三つ目は、4節にあります軽々しく口で誓った場合ということです。これも私たちの生活の中でそれほどあまり起こらないし、あったからといってそれがそれほど何かこう罪を犯したという自覚はあまりないですよね。ですからそういった意味ではここで出てくるのはなんとなく分かるような気もするんですけども、それの何が罪なのかと言われてもあまりはっきりとしない部分でもあるかなという気はするんです。しかしですね、これらのことのために動物の犠牲が必要であると。そしてですね、7節を見れば動物が飼う余裕のない人は山ごとでもいいということですから、それぞれの経済状態に応じてその犠牲を命を支払えというわけですね。さらにですね、この罪についてもう少し続いていくわけです。15節からは人が信頼を裏切ることをした時と出てくるわけです。これは何なく私たち、あ、それはそうだよなと思うかもしれないんですけども、実はここで言われている内容はですね、私たちの予想を、あまりこう、なんていうか、ぴったりではないと思うんですね。すなわちと言ってですね、人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち、主の聖なるものに関して気づかずに罪を犯してしまった場合って書いてあるんです。ここもね、なかなか難しい。主の聖なるものに関して気づかずに罪を犯してしまった。これが人が信頼を裏切ることをしたこととして挙げられている。ただ、聖なるものに関して罪に陥るということは16節にも出てくるんですけども、一体これは何だろうかと。あまり具体的にはよくわからない。ただですね、例えば、おそらくこういったことを言ってるのではないかということが思い浮かべられるのは、例えば10分の1を捧げるということが決められています。 ところがその10分の1を捧げるということを言っておきながら、実は10分の1に満たないものを捧げていて、10分の1を捧げているような顔をしているとしたら、それはですね、人が信頼を裏切るようなことをしたのだというふうに多分ここでは言ってるのではないかと思うんです。おそらくですね、そういうその考え方というのは割と あるんですけども、私は多分それは当たってるだろうなと思うんです。この文脈上、当たっているわけです。で、他にもですね、まあこの16節では、その聖なるものに関して罪に陥っていたことの償いをする、それにその5分の1を加えて祭司に渡すとあるわけですから、その聖なるものというのは神様に捧げるべきものを捧げなかったことについて5分の1を加えて捧げなさいという、このペナルティを一緒に捧げなさいということなんですね。で、もう一つですね、6章の2節にこういう場合があるんです。人が罪に陥っていて主の信頼を裏切るとき、すなわち預かり物や担保の物やかすめた物について同胞を欺いたり、あるいは同胞を脅迫してゆすり取ったり、あるいは落とし物を見つけながらも欺いたりするなどして、人が罪に陥ってことを行うことの一つについて偽りの誓いをするようなとき、これはかなりわかりやすいですよね。預かり物をしても、それをですね、預かってないよとか、返すときに少なくして返したりですね。それから担保という、何かこう、お金を貸したときに預かったものをですね、少し引いて渡したりとか、それから、脅迫して揺すり取ったり、もこれは当然ですけども、あと、落とし物を見つけても、それを、まあ結局自分のものにするということですね。それか、少し抜いて返すとかですね。そういったことがここでは欺いたということであるわけです。これは一番わかりやすいなと思います。で、こういったことは相手に損害をかけているわけですから、先ほどと同じ考え方で5分の1を、ペナルティをその損害に加えて、支払いというわけですね。その罪の捧げ物と一緒にそれをするということなんですけども、実はですね、今のこの5章と、それからこの6章のここまでで、なんとなくこう、私たちの生活の実感からは、それが罪なのと思うものが続いていくんですけど、一つの共通点があるわけです。それはですね、すべてにおいて、後になって責めを覚える場合にはという言葉が出てくるんです。後になって責めを覚える場合にはと。つまりですね、先ほどの一番わかりやすい例でいけば、預かり物を、かすめたりですね、同胞を脅迫してゆすり取ったり、おともし物を見つけながらそれを自分のものにしてしまった。それをしたから、罪の生贄を捧げようとは言ってないんです。後になって、それはやっぱり良くないことをしたなと思った時にこれをしなさいと言ってるんです。実はこのほとんどのものは共通していることは、言わなければ決して表面には出てこないことだけです。その共通点があるんですね。見て見ぬふりをして証言をしなかったとしても、誰からも何も言われないんですよ。それは誰からも言われません。汚れたものに触れた、それも決して誰にもわからないことでしょう。それから軽々しく口で誓ったと言っても、それが軽々しかったかどうかなんて、その人しかわからない問題です。それから、その主の聖なるものに関してという、十分の一を例えば、しなかったとしても、誰もわからないです。落とし物を見つけても、それを自分のものにしても、誰もわからない。誰もわからなかったらいいのか、 それでいいわけです。誰もそれを責めることができない。そしてそれに対する罪の捧げ物をしなさいとはここで規定されていないんです。罪に対する捧げ物をするとかっていうことは別件ではあるんですけども、ここの場所ではそういうことを言ってないんです。ここでは全部に、さっきの祭司職も含めてなんですけども、後に後になって心に自分の責めを覚える時と、その時にはこの代償、例えば迷惑をかけている場合は5分の1のペナルティとともに罪のための生贄をしなさい、お金があるんだったら羊を、お金がない人は山鳩を捧げなさい、その命を捧げなさいと。つまり良心の呵責と言ってもいいんですけども、良心の呵責を感じたらこれをしなさいと言ってるだけなんです。じゃあ良心の呵責を感じないでいたらどうなのか、しなくてもいいんです。じゃあ良心の呵責を感じる方が損じゃないかということですよね。全くその通りだと思います。良心の呵責を感じた人だけがこの犠牲のお金を払い、そしてペナルティを払うわけですから、やったもの勝ちじゃないかと言われたらもうまさにその通りなんです。証言をしないで済むんだったら証言をしなければそれで済むわけです。うまく立ち回った方が得なわけですよ。全くその通りで、それに対する、なんていうかシステムは、それを咎めるようなことは一つもここには出てこないんです。後で自分が責めを覚えた時だけであるわけです。ではなぜこの責めを覚えた時だけにこの罪のための生贄が求められたのかと、そしてそんなことをする人がいるのか、いるのかいないのか別として、おそらく圧倒的に多数の人はしなかったと思いますね。私はこれがあったとしても。でも、ここで目指していること、ここでですね、これを通して神様が私たちに語りかけようとしていることは何かということです。責めを覚える場合になぜ限られているのか。それは、責めを、この、五章の責めを覚えている人の場合には五章の五節でこういうふうに言うんですね。これら一つについて責めを覚える場合には自分が陥っていた罪を告白しと、そして自分が陥っていた罪のために償いをする、そしてですね後半罪の清めの捧げ物をするとする、祭司は彼のために罪を除いてなだめを行う、罪を除いてなだめを行うって書いてあるんです。そしてさらにですね10節の方でもこれ同じことを言ってて、山本のことを言ってるんですが、全く全てにおいて共通していることなんですけども、最後のところ、こうして祭司はその人のために陥っていた罪を除いてなだめを行う、そして彼は許されると。つまり罪を、つまり神様に対して責めを感じている人がこれをすることによって罪を告白し、そして償いとして捧げ物をすることによって罪が除かれ、そしてこれをですね悔い改めというふうに全体を呼ぶならば、この悔い改めた人にのみ与えられるものがあるのだと。そして悔い改めなかったら逃げていく人とは逃げることができるわけです。誰からも責められないで行くことができる。でもその人に与えられないで、その良心の呵責を感じた人だけに与えられるものが、そして彼は許されるということなんです。それが決定的な違いです。許されることを求める人には神は許しを与える。でも許しを求めない人には神は永遠に許しを与えることはないということなんです。この罪を告白して、そして彼は許されるというこのことについてですね、10節でもそれから13節でも それから16節でも18節でも許される、許される、許されると。6章の7節でも許されるとあります。そしてそれは先ほど言った罪を除いてなだめになるという動物の命を捧げたことによってその罪はあがなわれるというか身代わりにその命が支払われてその罪は許されるわけです。そのためにこの罪を除いて罪が除かれるためには動物の犠牲が動物の命がその人の罪を取り除いてその人が罪が許されるのはその人が責めを覚えている場合だけなんです。このあと荒野の礼拝、荒野で人々がずっと荒野をですね、このあと実に38年間生活していくわけなんですけども、その中でどのように神様と歩んでいくのかということをレビ記は、みんなに教えていくわけです。そしてこれに基づいて人々は礼拝を始めていくわけです。まだ形になって、礼拝が形になっていない。でもこの5章、6章で、礼拝とは何なのかということを極めて的確に、ここで神様は表してるんじゃないかと思うんです。それは、礼拝というものは、その自分の後になって責めを負う、自分の罪を自覚している人が、その罪を告白していくならば、そして神の前に立つならば、あなたは許されるのだと。そしてそれは、人が新しく歩めるようになるという約束でもあるということなんです。つまり、礼拝は、悔い改めとして、悔い改めた人に神が許しを与えて、その人を新しく作り変えていくものなのだということです。それがこれから始まっていく神様が人々に求めていく礼拝なのだということがですね、ここで描かれているのだと思うんです。まあ、この後もですね、非常に細かな規定が続いて、まあ、読むのも大変なんですけども、でもこの根幹に流れているものは、この私たちが罪を自覚して、罪を告白して、そして許されるということが私たちの人間に非常に重要な、私たちは許されなければならない、そして新しく作り変えられて生きていくのだということを、この礼拝は指し示しているのではないかと思うんです。それは彼らがエジプトでは絶対に聞いたこともないような礼拝の意味だったと思うんです。ルカの福音書の18章の9節から14節に、神殿で祈るパリサイ人と主税人の例え話があります。イエス様の例え話の中に、ルカの福音書の18章の9節から14節にですね、有名な例え話ですけども、10節から読む、見ますとですね、2人の人が、宮というのは神殿ですけど、そこに登っていくという例え話であり、1人はですね、パリサイ人、律法学者とも言われていますけれども、人々から尊敬されている、もう本当にその行いにおいても、人々のこの模範になっている人たちです。ところが彼はですね、心の中でこういうふうに祈りをしたというんですね。例え話ですけども、神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げておりますと。こういうわけです。おそらく彼はこの通りに生きている人だと思うんです。ここに嘘はないと思います。で、一方ですね、隣で主税人が、主税人というのは、これはローマの、支配のやり方なんですけども、ローマのに納める税金をローマは、ユダヤ人の中から選んだ主税人からによって取り立てる仕組みを作ったわけです。で、こういったことによってですね、この主税人という人は、 ローマに、自分たちの民族を国を売った人間だというふうに蔑まれて罪人というふうに呼ばれていた人なんですね。で、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ったわけです。そうしますと、イエス様が言うわけです。義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人ですというんです。主税人だというわけです。なぜなのかということですね。それは、礼拝というのは何かを捧げるものがことが礼拝なんです。礼拝というものは最初から捧げることが礼拝なんです。しかもそれはアダムの時からの礼拝の一つの形ですけれども、自分自身を捧げていくというのが礼拝の意味だったわけです。じゃあこの二人は何を捧げたのか。実はパリサイ人は捧げるものがないんです。なぜかというと、彼には責めを負う心が一つもないからです。自分自身を責める心が一つもない。それに対して胸を叩いて自分の罪を嘆く主税人は、その悔いた心を捧げているんです。そして、これはですね、有名な詩篇の51編をおそらく、イエス様は思い描きながら私たちにその言葉を思い出すように指し示しているはずなんですけども、詩篇の51編の16節と17節をちょっと読みますと、こういうふうに書いてあるんです。詩篇の51編の16節で、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと、こうあるわけです。つまり、悔いた心が、神様の前に自分は本当に弱くて、神様の、高さから見れば本当に届かないような人間であり、そしてそれによって様々に人に迷惑をかけながら、また自分自身に対しても、いろんな人たちに対しても自分は、こういう弱さを持った人間なのだということを告白していく心を持っている。それがですね、礼拝における神への捧げ物になるのだと言っているわけです。後になって責めを負う者は罪を告白してその捧げ物をし、罪を除いてなだめを行う。そして彼は許されると。それがですね、この自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのですという言葉だと思うんです。自分を高くされるというのが許されて新しい歩みへと生かされていく姿だと思います。それはこのレビ記の時の礼拝のスタートから今に至るまで同じだと思うんですね。私たちが新しい歩みができるためには罪の許しが必要なのだと。エゼキエル書の18章の32節では有名な言葉があります。私は誰が死ぬのも喜ばない。だから悔い改めて生きよ。だから悔い改めて生きよという有名な言葉があります。それはこのような礼拝の中で私たちが新しく作り変えられていくのだと。それを週ごとに週ごとに成していく。それは私たちの日々の生活の中でもいいわけです。その招きというものが礼拝でありですね、私たちのこの神様を見上げて生きていくということの大きな意味ではないかと思うんです。私たちは何を神様に捧げることができるのか。それは私たちのその悔いた心ではないかと。そしてそこにイエス様は許しを与えてくださるお方であり、そして私たちはその許されることによって新しいものとして生きていくことができるわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちはこのあなたの前に悔いた心を持って礼拝をし、そしてまた 許されたものとしてあなたの前に生きていくことができることを、感謝いたします。そのような礼拝の中を歩んでいくことができますようこれからも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。